さん、おはようございます。朝日が随分寒くなってまいりました。朝顔を洗う水がちょっと冷たいのであります。どうぞ祈りの中にありましたように、季節の変わり目でありますので、どうぞお体注意していただきたい、お邪魔していきたいと思います。今日も元気で霊肉整えられてこの礼拝に出席できたことを、どうぞ当たり前ではなくて本当に神様の恵みとして感謝したいと思いますね。またこの様々な事情やお体のことや病気のことで、宮林さん兄弟も先週この再入院いたしました。弱さを覚えている方々のためにですね、ぜひ覚えて祈りたいと思います。今朝読んでいただきましたヨハネによる福音書6章26節から36節でありますが、わずか10節ですが、ある意味でこうつまみ食いみたいな読み方でありますが、このところから非常に大切なメッセージを今日もしっかりと受け止めたいと思います。今日のタイトルは命のパンキリストです。で、今日の箇所の前に、今日のお話の前提として6章の1節から14節まで少し振り返ってみていただけたら感謝でありますが、パンの奇跡の出来事がここには記されているんですね。イエス・キリストが大麦のパン5つと2匹の魚、小さな男の子が持っていたお弁当であるようでありますけれども、こんなに大勢の人にこれが何になりましょうかという、ピリポの判断でありますが、男だけで5000人、女子供を入れたら優に1万人を超える人数であります。そんな人数がイエス様の前に続々集まっていたことが記されております。まあ、実はちょうどですね、吸い越しの祭りというユダの三大祭の一番大きな祭りが近づいておりまして、全国から世界から巡礼者が続々とエルサレムに集まり座ったという、まあ、そういう状況の中で多くの人が集まったんだろうと思われます。イエス様をそのお言葉を求め、また印を見たいということでありまして、集まってまいりました。その人たちにイエス様が給食を与えなさったということですね。大規模で圧倒的な人々の間になされたキリストの奇跡の中でも、誠に驚くべきこれは奇跡でありまして、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネが、四つの福音書が唯一です。この奇跡だけは取り上げている。共通してこの奇跡を省くことができない、この印を省くことができないとして取り上げたのがこのパンの奇跡なんですね。大変な影響を弟子たちにもこの印は、奇跡は与えたと思います。皆さんもですね、昔のこの貧しい時代にお腹いっぱい食べたというですね、その経験というのは、そういう記憶というのはね、いつまでも残るとこう思うんですけどもね、まあ、それだけではないわけですね。圧倒的な大変大規模な驚くような奇跡であったわけですね。今日私たちはその関連の中で26節からのお言葉を読んでいただいたわけでありますが、今日のタイトル命のパンキリストというのは、まさにこの奇跡の印、奇跡は印と呼ばれているんですね。印というのはですね、イエス・キリストがまさにどのような方であるかということをこの明らかにする、見させ体験させる印なんですね。奇跡はイエス様がどのような方であるかということを、この実物教訓、実物体験を通して見る形、体験する形において表された出来事なんです。だから印と、イエス・キリストがまさに 救い主、メシアであるという、神であるということの印でありますね。イエス様は、人々をあっと驚かすだけのような意味のない奇跡を行われたことは一度もありません。言い換えれば、キリストのなさった一つ一つの奇跡には、どんな奇跡がありましょうとも、意味があるんです。真理があるんです。メッセージがあるんです。キリストはかつて、私の言葉を聞いて信じられない人たちは、私の行う技、印ですね。技を見て信じなさいと言われました。だから、奇跡は、見える神の言葉だと。こういうふうに言われるんです。では、このパンの奇跡にはどんな意味があるのか、どんな真理があるのか、イエス様はこのパンの奇跡を通して何を群衆に教えていらっしゃるのかということなんですけども、それはですね、今日読んだ言葉の中で、お言葉の中で、イエス様が知る、この語っていらっしゃる、解き明かしていらっしゃるんですね。それが35節でありますね。35節。もう一度読んでみましょう。今日の中心のお言葉でありますね。6章の35節。イエスは彼らに言われた。私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。47節も加えたいと思います。よくよくあなた方に言っておく。信じる者には永遠の命がある。私は命のパンである。51節も読みたいと思います。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。まあ、こういう言葉を通してこの奇跡の中身、真理をですね、解き明かしていらっしゃるわけですね。私が命のパンである。これがね、このパンの奇跡の中心でありました。メッセージでありました。で、今日、このところから、二つのことを中心に、皆さんと一緒に今から学びたいと思います。一つは、私が命のパンであるという、この言葉ですね。イエス様が言われた。私が命のパンである。いつも正直に申し上げておりますが、今回の今日のメッセージをね、準備するにあたって私ははたと困ってしまったんですね。皆さんは改めてね、イエス様が私のこの命のパンであるということについて、もう一度説教をね受けたいと思いますか？どうでしょうか？ええ、それは分かっておりますとそうおっしゃるかもしれませんね。私もこの単純明快なこのお言葉の解き明かしをどうしたらいいかね、はたと困ってしまったんですね。まあ説教にね行き詰まってしまったんです昨日の午後、まあ、夕飯にもお話をしたんですが、まあ、最後まで、本当に行き詰まってしまいました。どう解き明かしているのかわからない。案外ね、難しい箇所はね、これはこういう意味なんですって解釈することによって説教できるんですよね。また、本当にこのヒントやいろんなものがたくさんあるところにおいてはね、それを解き明かすことが、どちらかというと、たやすいわけです。これはこういう意味ですよ、って言ってね。だけどもね、私が命のパンであると。どう解き明かしていくかわからないさ、何でもそうでありますけども、聖書の言葉っていうのは単純明快な言葉ほど難しい。神様も愛であるということをどう解き明かすか、分かってます、信じてますということなんですけども、神様も愛であるということはね、どう解き明かしていくのかね、難しいですよ。今日のね、私が命のパンであるというこの御言葉で、ね、なかなか難しかったです。主が語られた、朽ちない命のパン、天下のパンを それをください。人々が願い求めたときに、イエス様は、私が命のパンであると、こう言われたんですね。